します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森君です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、ゲストをお招きしておりまして、お届けしております。那覇市出身の、社会起業家のメドルマさんです。メドルマさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
メドルマさん、簡単になんですけれども、まあ、こういったことをなさってますっていうような自己紹介を簡単にしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、改めまして、名前はメドルマ・コウメイと申します。今メドルマフーズっていう任意の代替で代表をやらせていただいております。やっていることといたしましては、主に首都圏ですね、東京を中心に食品ロスを有効活用するもったいない祭りっていうイベントを中心にやらせていただいております。それとはまた別で、私自身がレトルトカレーがすごい大好きっていうところもありまして、レトルトカレー広めるイベント、まあ、10種類食べ比べっていう形で活動をしております。
カレーだお好きなんですね。
はい、カレーが好きですね。年間200食ぐらいレトルトカレーを。
1年間の3分の2がカレーっていう感じなんですね。
はい、そうですね。はい。
カレーも特にレトルトカレーっていうふうにおっしゃったんですけども、これって何か理由とかってあるんでしょうか。
始めたきっかけがちょうど3年前ぐらいですね。3年前1月なんですけども、そこで1年間をかけて目標を達成したいなと思って、私自身が食べることが好きっていうところもあって、で、思いついたのがカレー屋さんを巡ろうと思ったんですよ。ただカレー屋さんを巡ると営業時間とか限られてしまうので、あ、それだったらレトルトカレーを100種類食べて、それを SNS でアップしますっていうふうに、宣言したところ、まあ、周りからこういったレトルトカレーあるよとか、で、私自身も浅草にレトルトカレーの専門店、があるんですけども、そこで訪問させていただいて、で、レトルトカレーってご当地ですね。まあ、旅行とか行かれた時に、なんかいろんな特産品を使ったカレーとかっていうのに出されていて、カレーっていうツールって、その特産品をもっと PR したいとか、本来だったら捨ててしまった食材を、有効活用してカレーにしているっていうようなお話を聞いて、すごい、まあ、興味を抱いて、で、それをもっと広められるんじゃないのかなってところもあってですね、まあ、レトルトカレーにハマっているっていう感じです。
まあ、先ほど目標を達成したいっていうことで3年ぐらい前にお話しあったんですけど、これはあれですか、起業することを前提に何かやってっていう感じだったんですか？
いや、全くですね。本当に個人の目標として、よく忘年会、新年会で、去年どうだった、今年どうするみたいな話であると思うんですけども、そこでパッと思い浮かんだのが、その数字の目標。レトルトカレーを食べるっていうような形ですね。
それはまあ今となってはそのメドルマフーズという団体の柱の一つとなったっていう感じ、はい、
そうです。
もともとその起業を意識してやったわけじゃないけれども、今はその事業の柱の一つとなってるっていう感じですよね、
はい、そうですね。とてもやってて思っているのは、まあ、すごい感謝されるんですよね。イベントをやって10種類、まあ、自分が好きなものってある意味、エゴみたいな感じじゃないですか。本来ですと。ただそれを、知らなかったとかを、とても美味しいねっていうことを、まあ、参加者から声をいただいて、また次も来たいです。で、まあ、友達も紹介しますっていうことで、教えてくれてありがとうっていう、感謝の言葉をもらうんですよね。で、それがなんかすごいいいなっていうふうに思って、っていう感じでありますね。
まあ今お話伺ってると、はい、あれですね、もともと起業を目的としたわけじゃないけれども、まあ、時間をかけて活動してたら結局起業の、
ね、
まあ、事業なんですよね。
お世話になりましたね。はい。
坂本先生に質問なんですけれども、
はい、
実際今、あったその、まあ、レトルトカレーの事業の件なんですけれども、もともと起業を目的にしていたわけじゃない活動が起業、今となってはその企業の柱の一つになっているっていうことなんですけれども、うん、そういう事例っていうのは結構坂本先生の周りはあったりされますでしょうか？
そうですね。やっぱり、自分がやっぱ好きでやってたこと が、ビジネスになるってすごく多くて、で、最初からいきなり商売でしようとかって思ってたわけじゃなくて、本当に、まあ好きでね、まあメドルマ君の、まあカレーが本当に好きでっていうのが、で、まあ彼はね、食品ロスの活動を今、まあ食品ロスを削減するっていう活動をね、やろうとしてますけど、まあその中で、ね、その、レトルトカレーっていうのが、まあ、今後組み合わせていけるんじゃないかということで、今ね、なんかカレーの商品とかもね、開発してるっていうことですけれども、ね、はい、まあそういうほど自分が好きなことが、組み合わさるっていうか、むしろそっちの方が多いと思います。はい。企業って、なんか嫌なことを、ね、自分が好きなことやっていいので、何やってもいいので、ルールないので、だからむしろ嫌いなことをやってても何もクリエイティブな発想とか生まれないんですから、うん、むしろね、好きなことやってるともっとこれ良くしたいなとか、もっと広めたいなっていうのが出てくるパターン非常に多いですね。
まあそういった意味では、まあ好きなことが今、ね、お仕事の一つになってるっていうのは非常に素晴らしいことだなって思うんですけれども、もう一つあれですよね。食品ロスの活動もなさってらっしゃると。はい、なんでしょう。どちらかというと、そちらの方がウェイトとしては大きいような感じになるんでしょうか。
はい。ウェイトとしてはそちらの食品ロスの活動の方が大きいですね。はい。
食品ロスの活動って、具体的にこういう活動なさってますっていうのって。
あ、そうですね。今行っているのが、まあ、地域の、まあ、飲食店でしたり、まあ、神社、あと、ま、会議室とかですね、場所があるところで、まず、地域の農家さんから、廃棄になっている食材を、ま、集めて、そこの場所を使って、無料で配布をしたいですとか、あと、家で眠っている食材ですね。例えば、冷蔵庫の奥にある、まだ使い切っていない、なんか、納豆とか、あと、加工品とかもね、醤油とかそういった、ま、調味料とかですね。まあ、それで余ってしまった食材などを、そのイベントの時に持ってきてもらって、でそこの場所で、まあ、物々交換し合うような感じのことをやっております。まあ、その場所場所なんですけども、飲食店である場合には、集められたものを使って、料理を提供したり、まあ、その食品ロスの今現状と、今後、こういった食品ロスに関して、どういった取り組みをした方がいいのかっていう講演会とかもやっていたりしております、ね。
まあ、マッチングみたいな、そういうイメージ。
そうですね。マッチングに近いですね。はい。
東京の、まあ、いろんなところでなさってらっしゃるような感じなんでしょうか。
はい。そうですね。主に東京で、はい、やらせていただいております。今、那覇、これで言うと、那覇の、首里公民館でも、おそらく開催がされるかな、っていうふうに思います。
ああ、そうですか。実際にお話を伺っていると、その社会、まあ、ビジネスっていう観点ももちろんあるかと思うんですけれども、
はい。
まあ、その食品が廃棄されるものをこう有効活用っていうと何かこう社会貢献的な意味合いも強いのかなっていう印象だったんですけれども、
はい。
はい、どうでしょうか。例えばこうやってて喜ばれてる声とかって聞かれるとどんな声があったりされますか。
まあ、どこの場所でもそうなんですけども、まあ、食品ロスって、まあ、食べることって皆さん必ず必要なものでありますし、まあ、絶対不可欠なものである中で、まあ、ロスが出てしまうっていうのはみんな考えていることではあると。で、その中で、まあ、こういった場所ってもともと欲しかったんだよねっていう声だったりだとか、あと地域と地域とのつながりが、そこで生まれたりとか、物々交換をしちゃう。まあ、さっきマッチングっていうふうに、森川さんおっしゃったと思うんですけども、まあ、そういったマッチングが生まれて、それをきっかけに、人と人との交流が生まれたりとかっていうのがあって、すごい、まあ、そういう点では、うん、そういったつながりができて、嬉しいっていうの声はありますね。そもそもそういった勉強する機会もないっていうところもあったりとかするので、喜ばれているのかなっていうふうに思います。はい。
実際それをこう、ビジネスとしてこう捉えたときに、
はい。
なんていうんでしょうね、喜ばれる方も多いし、まあ、今、飽食の時代とかって言葉があるから、うん、おそらくその、食品を無駄にしないっていう意味でも、こう、まあ、言い方ですけど、ゴミの減量にもなりますし、非常にこう、世の中的にすごく、まあ、役立ってるなっていうのを感じたんですね。坂本先生、ちょっとご質問なんですけども。
はい。
今のメドルマさんの食品ロスの事業の方なんですけれども、例えばこう社会貢献っていう観点でこう考えたときに、まあ、非常にこう、ビジネスとか企業っていうことで言うと非常に意義の深いものだと思うんですけれども、
はい。
坂本先生のこう所感として、どのようにご覧になってますでしょうか。
そうですね。やっぱり今、その社会貢献をビジネスに取り入れるってすごく、注目されてまして、SDGs っていう、まあ、国連が、出した、発表があるんですけれど、まあ、今、世の中にある17の、課題ですね。まあ、貧困であったりとか、まあ、病院が不足してたりであるとか、教育の、ね、不足とか、あと、まあ、その食料の問題とか、医療とか、まあ、そういうところで、これからの、まあ、世界が取り組んでいかないといけない17の項目っていうのを出されてるんですね。で、それが、まあ、より細かく分けると160ぐらいに分かれてるんですけれども、まあ、それが、いろんな、まあ、各企業とか団体で、今、それに取り組んでいこうっていう動きが結構起こってきてますので、そういうやっぱり社会問題、食品ロスとかっていうのは非常にね、大きな問題ですけれども、まあそれを解決するのが、なんか単にボランティアで解決するとかじゃなくて、まあ事業としてね、ビジネスとして、解決していく。で、そこで関わる人も豊かになるし、その事業が広がることでより、ね、豊かになる人が、とか食品ロスがなくなったりとかっていうところが、構築できると、まあ、非常にそれって強力なビジネスモデルになってくるので、まあ、より多くの人に応援されてくるのかなっていうのは思いますね。
そうですね。なんかこう、お話伺ってると、まあ、もちろんボランティアでされてる方も世の中にいらっしゃると思いますし、それはそれですごく素晴らしいことだと思いますし、当然敬意は持つべきものだと思うんですけれども、
はい。
一方で、ね、ドルマさんみたいにこう、ビジネスといいますか、事業としての活動するっていうのも、またここはすごい社会貢献になっているのはですね、今、はい。二人のお話を伺ってすごく私も感じたんですけれども、メドルマさんにもう少し詳しく伺いたいのと、はい、思ったことがありまして、そもそも、まあ今お話しいただいたことに、興味を持たれたきっかけとか、動機とか、はい、そのあたりってどのようなことがあったんでしょうか。
まあ私自身がその2年前ですかね、そのまあ自分で何か事業を起こしたいけども、何していいかわからないっていうところか、まあ始まりまして、で、そこで模索している中で坂本さんと出会いまして、で、そこで、まあ自分自身と、まあ見つめ直して、どういった事業をしていくのかなっていうのを、まあ考えたときに、まあ私が一番好きなことっていうのが、まあ食べることが、まあ好きっていうのがあって、それは、まあ過去ですね、振り返ってみると、まあ母親が、まあ食べることを、まあ食べ物を、まあ、残さないで、いるっていうのが、まあ、家の中でのルールでありまして、で、まあ、父親が、まあ、私の話になるんですけども、父親が小学校3年生ぐらいの時かな、からまあ脳梗塞で倒れていて、母親が一人で、兄弟4人いるんですけども、まあ、支えていったっていうところがありますと。で、その中で、まあ、母親が、まあ、働いている中、いろんな方に応援されてたんですよ。で、それっていうのが食料の、まあ、支援がすごく多くてですね、安く、食品を、まあ、いただいて、まあ、それで私自身が、健康で、今こうやっていられるっていうのはすごいありがたいことだなと。で、それを感じたのが一つありますと。で、一方で世の中に食品ロスっていうのが、まあ、ありまして、まあ、日本で年間646万トン捨てられてるっていうんですよね。こうやってまあ東京との1年間で消費する食品の量と同じ量に匹敵するみたいで、まあ、その分捨ててしまうと。それって非常にもったいないなっていうふうなのを本当に感じまして、で、自分自身も過去の経験、そういった、まあ、廃棄されてしまったものを、まあ、食べることによって、まあ、健康でいられましたし、で、まあ、そういった過程っていうのも、まあ、すごい多いと思いますので、そういった人たちに、まあ、何か、役立ってる。まあ、食べることによって、まあ、笑顔になるし、幸せになるのかなっていうふうに思うので、そういったことを広められたらいいなっていうふうに思ったのが2年前。で、それを形にしていったのが、まあ去年ですね。去年の7月に、そのもったいない祭っていうのを開催させていただいて、そこから、まあ徐々に、活動としては広がっているっていうような感じですね。
まあその、今お話しいただいた中で、あれですね、はい、曲っていうのがテーマだなっていうふうにおっしゃってますけど、
はい。はい、
そうですね、考えてみたの、漢字ってよくできてるなって今、思いまして、
はい。
食べるって、あれ、人が良くなるって聞きますよね。
ああ、そうですね。
はい。なので、はい。まあもちろんね、食べることっていうのはもちろん生きていくためっていうことはあるんですけれども、はい、より良い生活をしていくとか、より自分は健康になるとか、そういったことも、もう当然食べることから始まるので、そういうことをテーマにされてるっていうのは非常に素晴らしいことかなっていうふうに感じたんですけれども、 坂本先生に2年前に教わって、何していいか分かんないところから、今のそういう事業を、までたどり着いたということですよね。
そうですね。はい。
実際、坂本先生がされた、まあ、指導っていうとあれですけれども、
はい。
どのような感じで、こう、目取るまさんにアドバイスですとか、
されるんでしょうか。はい、うちの企業塾ですね、来られる方は、なんかやりたいんだけど何していいか分かんないっていうね、状態の人は結構いらっしゃいまして。で、まあ、僕も昔ね、サラリーマンやってるときはそんな感じというか、まあ、サラリーマンやる前からですね、なんか自分で起業したいけど、どうやってやっていいのか分かんないし、そもそも何を自分はすればいいかっていうのが分からなかったんですね。で、それでまあうちに来て、まあメドロックも来てくれて、で、その中でまあうちでやったのは、まあ、その方の、まあ、過去を洗い出すっていうのをやっていきましたね。うん。やっぱその人が、ビジネスのアイデアってみんな、ネタみたいなのは実はあるんですけど、多くの人がですね、そんなのは自分には無理だとか、できないって思ってるパターンがすごく多いんですよね。で、それを、まあ、引き出していくというか、まあ自分の生い立ちとかから掘り下げていって、まあ幼い時のね、記憶とか経験とかも含めて、どういうことをやりたかったのかっていうのを掘り出していくと、意外と出てきたりする。で、それを、まあ、潰すね、その、いや、こんな無理じゃないかっていうのを、まあ、取り除くみたいな。まあ、そういうのをやってて、まあ、やりたいことを引き出していくと。で、それを具体的な、まあ、計画とか、まあ、プランに落としていく。まあ、そんな感じで指導させていただきましたね。
まあ、あれですね。そうすると、目取るまさんの場合、さっきおっしゃった言葉の中に、まあ、自分自身を見つめ直して、今やりたいことにたどり着いたっていうところがあったんですけども。
そうですね。はい。
まあ、それも坂本先生が言われた中で言うと、その、まあ、自分の過去を洗い出すっていう。
はい、そうですね。
っていうことですね。
はい。はい、そうですね。過去のところを、まあ、深掘りしていって、じゃあ、今後どうしていきたいのかっていうところを照らし合わせて、まあ、事業を作っていったっていうところはありますね。はい。
いいですか。実際企業塾に入られる前と、
はい。
もう今卒業されて、活動されてると思うんですけれども、
はい、
今とこう、ビフォーアフターっていう観点で考えると、はい、入塾する前っていうのは、
はい。
どうでしょう？ご自身が例えば職についての何かをやるっていうイメージって、漠然とでもありましたでしょ
う？漠然とはありましたね。なんか飲食店やったらいいのかなとかっていう、もともと食べることが好きっていうのはあったので、そういったのを一つのアイデアなのかなっていうところではあったんですけども、塾が、なかったので、本当にそれでいいのかなっていうところが迷ってた部分があって、で、まあ入って、まあ卒業、まあ卒業ではないですかね。まあ、きちんとその半年間ですね、教えてもらって、前と変わったのが、まあ自分自身の軸ができたことかなのかなっていうふうに思ってますと。うん、まあそれによって、まあブレずに今やってることが、そのまままっすぐやっていくっていうことが、できているのかなっていうふうに思います、
ね。自分の中にその軸ができたっていうことですよね。
はい、そうですね、はい。
その軸っていうのは、坂本先生のその企業塾で、まあこの教えてることの大きなものの一つだと思うんですけれども、その軸っていうところについて坂本先生からこう解説と言いますか。
はい、あ、そうですね。起業する方って、多いのが、やっぱり、ちょっと悪く言っちゃうとですね、コロコロコロコロ企業ネタとかアイディアをコロコロ変えちゃうパターンが多いんですよね。
多いですね。
うん。で、別に変わってはいけないってわけじゃないし、なんだ、いろんな事情を試してトライアンドエラーやってみるのはすごくいいんですけど、ただ最終的にやっぱりこれでやるんだっていうのが決まる人と決まらない人だと、決まった人の方が圧倒的に強いんですよ。やっぱり業歴っていうかその経験、そのジャンルでね、やっていくって、ね、経験が、やっぱりね、10年の人とね、半年の人では、やっぱり全然、キャリアも違うし、できることも違ってくるので、だからやっぱり、早く自分がどの山を登るのか、どのジャンルで、どこの業界のどこで勝負するのかを、早く決めた人の方が、後になればなるほど有利になってくるんですよ。うん。なんでそこをやっぱ早く決めないといけないので、まあそれを、まあ、まあ決めていく、まあ一つの、ね、一番自分の中心になる軸っていうのを、まあ作っていくっていうのをね、まあさせていただいてるので、そこの軸が定まる、まあ腹が決まるみたいな感じなので、行動がどんどんどんどんできるっていう感じですね。で、行動できると、まあ、すなわち成果にもつながってくるという感じですかね。はい。
今、教えていただいた軸っていう部分っていうのは、先ほどのお話で言うと、例えばこう、まあ、目取るまさんの表現で言うと、自分を見つめ直すとか、坂本先生とか、過去を洗い出すとか、そういうところが 軸を定めるような、まあ、ワークって言うんでしょうかね。ということに当たるイメージでしょうか。
はい、そうですね。まあ、ワークだけじゃなくて、まあ、そこを、まあ、一緒に作り込んでいって、まあ、うちの中ではね、プレゼンをやったりとかして、まあ、それをちゃんと人に伝えられるように、ね、自分がどういう思い、どういうビジョンを掲げてて、どういうね、なぜそれをそんなにやりたいのかって、その諦めない理由ってやつなんですけど、まあ、そこをね、まあ、発表していただいたりとかしていく中で、まあ、自分の進む道っていうのを、まあ、明確にしていただくっていう形ですね。
今、坂本先生言われた、その、まあ、プレゼンとか人に伝えるっていう部分なんですけれども、これって、例えば、メドルマさんが、その軸を定められて、まあ、今、されている活動をしていく中で、やはり、ご自分からいろんな方にお伝えされることって結構あったりされたんでしょうか？
やっていく中で、その軸っていうところに関しては、いろいろと話をさせていただいていて、まあ、なんでやっているのかっていうところですよね。その活動自体をですね。そこを話させていただいて、それで、まあ、共感をいただいているっていうところはあって、そこで、まあ、応援されたり、まあ、まず場所を貸してくれたりだとか、スタッフとして、まあ、そう参加してくれたり、で、参加者に関しても声かけしてくれて、まあ、集まってくれたりっていうような形で、どんどん支援が広がっているのかなっていうふうに思いますね。はい。
もともとその意義としては、社会貢献の意義もあるし、そしてそれを通っているメドルマさんもその軸があって、はい、まあ、その軸を、されていることが、なんかすごく一致していて、多くの方の共感を呼んでるのかなっていうような、そういった印象を受けたんですね。
そうですね。まあ、あくまでも私はやってみてたまたまそういった形になっているのかなっていうふうに思ったので、まあ、行動してみてよかったなってところでは。で、まあ、これからもやっていくところであるんですけども、そこで分かってきたところもありますね。はい。
そうですね。どうでしょう、今後の、まあ、展開といいますか、今後こういうふうにしていきたいなっていうふうに、ご自身で思ってらっしゃることって、例えばどんなことをこうやっていきたいのとかありますか？
はい。今は、まあ、会社員続けながら、こういった形で、まあ、イベントっていう形で、まあ、食品ロスでしたり、まあ、カレーの、まあ、事業を行っているんですけども、今後は、まあ、会社として、まあ、独立したいっていうのは、まず一つ目標としてありますと。はい。で、まあ、それを、まあ、実現するために、まあ、きちんともう一回、目標を定めて、まあ、それに向かって行動していくっていうところをやっていこうと思っております。はい。
今、あれですね、会社員として、活動されながら、副業っていうんですよね、セカンドビジネスとしてされていらっしゃるような。
そうですね、副業っていう形に近いですね、はい。
まあ、あれですよね、今、両方やりながら、やっぱりこう、ご自身としては、今の食品ロスとかの事業とか、レトルトカレーですね、の事業が、はい、まあ、非常にこう、好きだからやってるみたいな、そんなイメージをしてるんですけれども、ね。
はい。そうですね。好きだからっていうところもありますし、まあ、自分自身が、なんですかね、自分でやっていることに対して、まあ、笑顔にさせたいっていうところがありますし、まあ、笑顔になると、やっぱ幸せになる。で、まあ、それで幸せの波紋が広がっていく社会を作っていきたいなというところがあるので、まあ、それをね、うまく、好きな人と絡められたら、非常に素晴らしいなと思って、はい、います。
はい。ありがとうございます。実際坂本先生からご覧になってですね、まあ、坂本先生の企業塾に入られた方が、このようにですね、まあ、すごく、志といいますか、そういったものをこう持たれて活動されているわけなんですけれども、まあ、先生というお立場からですね、今のお話聞かれて、どのようにこう感じられたとかありますでしょうか？
あ、そうですね。まあ、本当に、嬉しいなと思いますし、まあ、まあ、これからね、メドロン君まだ20代なので、まあ、これから、こういうね、若い、起業家さんがどんどん出てきてくれると、まあ、日本がね、もっと元気になるなと思いますし、多分、沖縄にもいろいろ関連されるんじゃないかなというふうに思うので、すごく嬉しいなと思いますね。はい。
ありがとうございます。ぜひ、首里の方でも開催もやっていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
まあ、短い時間でしたけども、メドルマさんにいろいろお話伺いまして、まあ、企業のきっかけですとか、応援をこう、してもらえるような、そういった一連のことをですね、聞かせていただきまして、まあ、聞かれた多くの方の参考になったのかなというふうに思いました。今日の内容は、以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組では、あなたの企業の役に立てるよう、ご意見やご質問を募集しております。日誌財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時には、お問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとお記載ください。 次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
緑川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。